朝日新聞ポッドキャストディープ日本史、朝日新聞の岸上渡です。前回ですね、大正時代に平民宰相として、国民の支持を集めた首相原敬が暗殺されてから、この11月の4日でですねちょうど100年ということで、引き続き、この9月に、原敬平民宰相の実像を刊行された、慶応義塾大の清水雄一郎教授にお話をお伺いします。聞き手はコンテンツ編成本部坂本照明デスクです。前回ですね、東京駅の暗殺現場の方でお話をお聞きしましたが、その後ですね、永田町の国会の方に向かいました。まあ、当時の国会がですねあった場所っていうのはちょっと違う場所なんですけれども、まあ、この、今の永田町にですねどういうゆかりがあるのかということでですね、お話していただいています。そちらをお聞きいただければと思います。
はい、というわけで今、東京駅の丸の内の方から国会議事堂の前の方まで移動してきましたけれども、清水先生、これ今の国会議事堂が今、はい、当時の原の頃に使ってたものではないんですね。
違うんですね。今の国会議事堂、本議事堂というふうに言いまして、1890年に帝国議会できるんですけど、それから日本の議会政治はずっと木造の仮議事堂で我慢してたんですね。でようやくこれができたのは実は1936年226事件の年の年末ということになります。ですから丸半世紀ずっと本議事堂がなくてやっていた。でその後36年にできてから現在までだいたい80年ぐらいですかね、この議事堂を使い続けているということです。
やっとって感じですかね。
そうですね。
そうですね。今日国会議事堂の前まで来てみましたけど、はい、今日全然人がいないというか、まあ、衆議院選挙の最中だから
主のいない
静かな、
はい、10月25日に今収録してますけども、はい、
あの綺麗なこう白い国会議事堂、本議事堂、はい、これがと原敬もまた縁の深い建物だそうで、どういう縁が原敬とあるんでしょうか、この今の国会議事堂と。
はい、ありがとうございます。先ほども我慢をしてきたというふうに話しましたが、議員さんたち当時非常にそういう意味ではつつましやかで、自分たちの議事堂にお金はかけないということをしてたんですね。で最初の議事堂、実は最初からここの土地をずっと確保されてあったんですが、でその木製の仮議事堂っていうのはこの丘を降りたところ、今の経済産業省のあったり内幸町2丁目というふうに当時言います。今です、霞ヶ関の1丁目ですかね。でそこでずっとありました。で原も活躍してたのはそこになるんですが、でその後原内閣の時にいよいよじゃあ建てようということになりまして、でこちらのところの地鎮祭を行ったというのは原内閣の時になります。
じゃあこの今の国会議事堂のこのデザインになるよと、こういう作りにするよということを決めて、着工したのは原内閣の時代だったということですね。
そうですね。着工そのものというのはすいません、原内閣の前の寺内内閣が決めまして、でデザインの公募をして、そのデザインについていくつかできたものというのがもちろん専門家の審議会にかかっていくんですが、で最終的に原内閣で決定をしてこの形になるということですね。
なるほどですね。その仮議事堂時代の話がありましたけども、その前の国会議事堂は木造だったんですね。はい、木造の国会議事堂ってなかなかちょっとイメージつかないんですけれど、木造だとやっぱりいろいろと不都合があったんですかね。
一番はその寒いという問題と、あと音響の問題があったというふうに言われてます。やっぱり木造なので声が響きにくいんですね。で当時マイクロフォンもまだありませんでしたから、原より前の時代ですけどマイクロフォンありませんでしたから、もっと声が響くようにちゃんとっていうことを考えられて作られていったと言われています。
なるほど。
実は最初の議事堂自体はできてから50日で漏電が原因だと言われてますが焼けてしまいまして、でその後急ごしらえで次の議会に間に合うように1年で作ったのが第二仮議事堂というのがあります。でこの第二仮議事堂がずっとその日本の政党政治を見ていくんですね。で関東大震災の時にその第二仮議事堂がちょっと壊れたのと、その後火災がありまして、で第三仮議事堂というのを経て今の本議事堂になっていきます。
となると木造時代は2回火事で焼けてしまってるってことですか。
そうですね。
木造だとしても2回も焼けてしまうのはちょっと焼けすぎじゃないかっていう気がするんですけど、
電気設備の問題というふうに当時は言われていて、これは電力会社がいや電気設備じゃないっていう、これは何か他の問題があったんだということも言いますし、ボイラー系統ですね、暖房の関係であったんではないかということも言われています。どうしても日本の場合議会が冬に 通常議会冬に行われますから、そうした問題というのは起きやすかったんですよね。ただやっぱり石造りでしっかりしたものを作るお金があれば、それを国民のために回すというような気概は議員たちは持っていたということになりますね。
じゃあ原内閣でこの今の国会議事堂の建設が始まった頃、大正9年でした
っけ？はい、大正9年に地鎮祭が行われてます。
の頃にはもうしっかりとした議事堂を作って、うん、まあ、将来 の、 あの民主政治の発展にみたいな機運が高まってたということになるわけですよね、
はい、
この議事堂の作り、今の参議院と衆議院があって、はいはい、まあ、国会中継なんかでおなじみ の、はい、光景になってるわけなんですけど、この作りといいますかにこう込められた願いというか、当時の人たちの思いみたいなものっていうのはやっぱあるんでしょうね、
うんうんうん、大きいですよね。もともと最初にその二院制を取るのか一院制を取るのかということもあって、二院制を取るという形になってこの形の議場になるわけですね。ただですね、一番最初に出てきた、国会議事堂の案というのは、上院の側がイギリス議会のように向き合っている議場の設計図になっていました。でこれは鹿鳴館なんかを作ったことでも知られますジョザイア・コンドルという人が書いた図面なんですが、これだと上院、つまり、まあ、貴族院ですねの方が、そうやって向かい合って実際に法案を決めるという形になっていて、下院衆議院の方ですね、でそちらがフランス型の共産型の建物になっていました。右翼左翼という言葉はそもそもフランスの議場のところから保守派革新派ということが右に座り左に座るというところで来ているわけですが、そうした形の扇形の議場になっていまして、で下院の方は基本的には上院が決めた法案に賛成をする、協賛をするというふうに言いますが、形の議場というのが当初は予定をされていました。つまり上院でしっかり法案を審議をして、そこで法案が変わることもあるというイギリス型の議会をコンドルは想定していたわけです。ところがそのコンドル案というのは当時の井上馨が中心だったんですが、当時の議会を議事堂を作ろうとしていた勢力によって葬られまして、でドイツの設計者たちが入ってきてドイツ型の議会というのが作られます。でそれが実は今まで続いているんですね。その私たちがよく見る扇形に、扇形というかすり鉢状になった半円形のところに議員が座ってまして、正面に演壇があって、でそこの横に大臣席があると、形の作りになっています。つまりこれはドイツの帝国時代の議場というのを模している。そういう意味では法案を審議してそこから新しいものを作っていくというよりは、法案に賛成をするための議場だということができると思います。
そもそも議会政治の始まりの頃って、はい、なんか朝鮮主義と政府は政党の意見に左右されずに政治を進めるもんだみたいな一時期があったわけなんですよね、
は
い、その最中にはあの帝国議会が始まり、
はい、
でそこで、まあ、民党と、うん、政府との激しい対立があった、はいはい、その対立が、まあ、政党と政府が少しずつ、まあ、強調しながらことを進めていこうというふうになっていた、はい、そのきっかけというのはどういうことだったんでしょうか。
うん、一番大きいのは戦争を何度もしてきたということですよね。日本が生き抜いていくためにこの戦争に参加することによって日本の影響力というのが大きくなってきた。でもこれはかなり無理のある戦争だったわけですよね。清と戦争するなんてこともありえなかったですし、ロシアと戦争するというのもヨーロッパとやっぱり戦って勝てるのかということを当時思ってみんないるわけです。そもそも陸軍がロシアと戦争しても勝てるわけがないからということも言ってたわけですね。そうした中での戦争でしたから国民に非常に負担をかけました。でそれは当然国民がもっと自分たちが政治に対して発言をしたいという政治参加の気持ちとも関わってくるというわけです。第一次護憲運動というのがありましたが、それまで の、 日露戦争の時の日比谷焼き打ち事件だと、時は日比谷公園に集まってその後政府系の建物を焼きに行ってるんですよね。ところが第一次護憲運動は帝国議会が囲まれるんですよ。これ何が起こっているかというと、国民が訴える先が変わってるんですよね。それまでは政府に訴えればよかった。でももうこれからはデモクラシーの時代だから訴えるべき場所というのは国会になってくる。で原が内務大臣を務めていた第一次山本内閣の時にも実は何度も国会が囲まれています。この今の国会議事堂も安保闘争の時に囲まれていますが、あれと同じような形で国会が囲まれていく。それは逆に言えば 国会に言えば、国会に伝われば自分たちの声によって政治が変わることができるんだという彼らの思いでもあるわけですよね。そこが大きな変化点になったというふうに思います。
なるほど。その時やっとその議会政治というものが実のあるものに、まあ、国民の意識の中でもなっていたとも考えられるわけですよね、はいはい、そうか、すごいことですね。そう考えるとそういう視点で見たことはなかったのですごく面白いです。
ですのであの時に普通選挙運動というのが起こっていくわけですよね。もっと国民に対して政治の参加の幅を広げろということが起きていきますし、これは逆側から見ても実は意味がありまして、政党の側もあなたたちは本当に国民の代表かということを常に突きつけられているわけです。教科書的なところでいけば、一番最初の衆議院議員選挙の時の有権者は全国民の 1% で、これは男性女性もちろんいますから、成人男性の中で見るともっと割合高いわけですが、 1% の代表というのが本当に国民の代表なのかということを実は反発の側から言われるわけです。君たち国民の代表だと言ってるけれども、実は 99% のことを代表してないでしょって言われるんですね。そうするとできるだけこれが普通選挙に近づいていくということは、政党の側、衆議院議会の側の正当性が政府に対してより上がっていくということになっていく、そうしたプロセスでもあったと思います。
なるほどですね。でもやっぱ目の付けどころですね、歴史って。そういうふうに見ていくとやっぱ面白いもんですね。
結論の中でも取り上げているんですが、早稲田の藤野優子さんという方が最近割とその国民 その政治的な意思の発露というよりは、その自分自身のアイデンティティが自分がちゃんと人間として世の中の中に存在しているんだということを政治においても表明をしていくようになるというのをかなり書かれていまして、例えば声優会本部焼き打ち事件というのがあるんですが、そういう形でそのちゃんと政治的な意見を表明していくんですね。ただそれがまだ本当にその政治家というふうに言うと、個人の自分自身の存在というのを表明したいという気持ちの方がまだ強かった。で、それがだんだんだんだん洗練をされていくということが、やっぱりデモクラシーの一歩なんだろうなというふうに考えますね。
ディープ日本史。
ながら聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
腹は頭角を表していくことになる、はい、その一番の素地、下地という点で言うと、その政党と政府が、まあ、はい、対立関係からの協調の時代になっていったからこその面もあると思うんですけれど、原がそのいわゆる政党と政府の協調時代において力を持っていった背景、その前述したの経営時代というものがあったと思うんですけど、それがちょっとどんな時代だったか、それで私に教えてもらっていいですか。
はい、経営時代非常に分かりにくいんですよね。桂西園寺と5回内閣が変わったと。しかもこの5回のうちの最初の4回というのは、内閣変わったら4回ですね、その4回のうちの最初の3回というのは非常に平和裏に桂と西園寺、つまり反発官僚側と政党の側での協調が行われたということを言われています。でこれは背景として非常に大きいのは日露戦争なんですよね。ロシアと戦争するときに国内で揉めていては形が立ち行かんとであるので、国内でしっかり協調していこう、挙国一致という言い方は当時されますが、で協力をしていくということが多いです。でこれはもう一つ大きいのは、やっぱりその衆議院が予算を握っていたの でそれまでは買収をしたりしてなんとか予算に賛成をさせるということをしてたんですが、そうではなくてちゃんと政党の側に理解をしてもらおうということを、これは政府の側が中心になって、はい、原の側もぜひそういうことをしてくれということを言って行われています。でこれは予算の内示が行われるんですね。
予算の内示、
予算の内示で、それに対して当然政党の側から要望が出されたりとか、修正の希望が出されたり。でこれは東北大学の伏見武人さんという方が研究されていますが、いわゆる事前審査の走りというふうに考えてもいいんじゃないかというふうに議論をされます。政党が与党化をしていくというふうに。
与党という概念が あのこの政治で、まあ、形になっていくということなわけですね、はい、今はあの総理大臣はあの議会の多数派が選出しますから、はい、あの与党がないと総理大臣になれませんけど、当時はあの首相は議会があの任命するものではなくて、はい、まあ形の上では天皇が直接、はい、あの組閣を命じるような形だったんですけどね、でもその経営時代のもう先生おっしゃってた分かりにくさっていうのは、はい、今のお話にもあったようにあの、まあ、陸軍出身で、はい、まあ、ゴリゴリのまあ軍人出身、はい、パッツァ太郎と、まあ、ヨーロッパで外交官をしてた、公家出身政友会の、はい、トップである政党勢力の代表である西園寺が仲良くしてたっていうことなんですよね、戦争とかいろんな社会変化があったりせよ全く水と油のように2人がなんかよくやっていたその時代が一番その安定したというところに、なんかこう歴史の不思議さってものをつくづく感じるなという気がします。でその経営時代において原敬がどんな役割を果たしていたかについてちょっと教えてもらってもよろしいですか。
はい、今お話があった桂と西園寺は、まあ、彼らはあの明治天皇の周りにいるのグループ、まあ、反発グループというふうに大きく言っていいと思うんですが、その中の仲間ではあるわけですよね。ある種その天皇を中心としたサロンの仲間であると、そうすると彼らが協調を取れるというのはよくわかりますよね。他方あの西園寺は、まあ、政友会の総裁とは言っているんですが、そもそも党大会にもあまり来なかったりもしますし、何かあの嫌なことがあるとすぐ病気だというふうに言って出てこなくなる、まあ、でこれはあの奥下さんの技なわけですよね。
あ、
そうするとじゃあ実質的に党をまとめてくれる人と、あとその党と西園寺の間をつなぐ、これはつまり党と天皇の間をつなぐという人が必要になってくるわけです。で従来あの伊藤博文が総裁だったときは、そもそも伊藤は政友会を作るにあたって天皇からお金をもらってます、資金をもらってますから、もう天皇と直結しているわけですけれども、西園寺もちゃんとその政党とつながってないと天皇に信頼されないわけですね。
なるほど。
そうするとそこのキーパーソンが必要になってくる。でそれを担うことができたのが官僚の経験もあり、反発とのつながりもあり、そして政党をちゃんとコントロールできるようになりつつあった原敬さんだということになります。
実務者としてあのしっかりと力をつけ、こう実権を、まあ、手にするといいますか、実力を認められていくようになっていく、ということですよね。その原敬流のその何て言うんでしょうか、さっきも少し話してたんですけど、人心掌握術といいますか、組織掌握術、まあ、テクニックだけではないのかもしれないんですけど、どこに特徴があったんでしょうか。
はい、あの率直に言うと原は人心掌握できてないんです。
できてない、
まあ、とにかく嫌われている
嫌われている。
あの最初の頃はあの政党政治家たちから伊藤の手先だと思われて、まあ、実際そういう部分もかなりあった。
動きを見てもそう浮かばれてもしょうがない
ですね、はい、伊藤や井上といった反発政治家の手先だと。で自分たちのところからいろいろ情報を取っていけると、まあ、要するにスパイでそれを伝えていて自分たちをコントロールしようとしている。なので政友会の多くの代議士からは彼はむしろ敵だと見なされている期間の方が長かったと思います。で原が本格的に党の中をコントロールできるようになってきているのは、これはあの相手方ですね、桂の側の存在というのが特に衆議院において大きくなってきたときですね。でそうすると彼らあの普通一般の代議士たちはちゃんと自分たちが実績を上げていくって、有権者に自分たちが実績を上げていくよっていうことを伝えていけないと選挙に負けるわけです。で選挙に負けないようにするためには、政友会が与党となっている西園寺内閣であったり桂内閣というのがしっかり実績を上げていかなきゃいけない。で実績を上げるにしても自分たちはよく政策がわからないわけですね。そうすると政策が分かっていて、桂とやり取りできて、ちゃんと政友会の側に有権者に対してこういうことを政友会がやりましたというふうに伝えるところまでやってくれるのは、これは原しかいない。そこに彼の存在価値ができてくるわけですね。でもちろんそのことをうまく使いながらこうコントロールしていくということを、どうまとめ上げていくということをしていくわけです。
なるほど。そのやっぱ原敬の存在なくして、
はい、
やはりその経営時代の安定した政治運営もなかったんじゃないかと、こうつくづく感じられる、やっぱり非凡な才能の持ち主ですね。そう考えると、
はい、そうですね、
経営時代の安定を経て、そこからあのまたあの先ほどの話にもあったあの大正 政変の時代に入ってくると思うんですけども、はいはい、これもちょっと私の教科書の印象では、議会で尾崎幸雄が桂太郎を指さしている絵をどこかで見たような気がするんですが、はいはい、あの桂太郎すごいこうなんか悪い政治家でこう、はい、民衆の代表である尾崎幸雄に追及されてるみたいなイメージの絵で理解してるんですけど、はい、今言ったようにその政党といい関係を築いて、はい、あの安定した政治をしていたはずの桂太郎が、あの大正の初めの大正デモクラシーの勃興期に超悪者になってこう知覧されてたに至ったその理由といいますか、なんでそうなってしまったのかをちょっと分かりやすく教えてもらいますね。
はい、分かりました。先ほどお話したように日露戦争というのは非常に国民に負担を強いたですね、さまざまな臨時税が作られていたんですが、それが本当は戦争が終わったらそれらの臨時税はなくなるはずだったのに、その負担は軽くなりませんでした。で同時にこれは高橋惠清の話とかでもよく出てきますが、外国から借金をして戦争したおかげで、まずその国内の政策を充実させるよりも先に外国への借金を返さないといけない。でこのために国民は戦争が終わってもずっと我慢を強いられていたんですね。でそれをいよいよ変えようとしたのが第二次西園寺内閣でした。で第二次西園寺内閣は今でいうところの行政改革というのを行っています。でこれは行政改革と言いますけれども、まさにその聖域なき改革でありまして、で陸軍にもメスを入れていくわけですね。でそれに対して陸軍は、いや自分たちは日韓併合をして、で新しい土地ができたんだが、そこを守るために2つ師団が新しくむしろ必要なんだということを言ってくるわけです。これはいわゆる二個師団増設運動というものですが、間に挟まれた薩摩出身の陸軍大臣がもうしょうがないのでというのをやめてしまうということになる。でそうすると国民の側からすると、ようやく自分たちのところに利益になるような、自分たちの生活が楽になるような政策がやってくる、税金も軽くなると思ったのに、日露戦争が終わってもう軍隊必要ないはずなのに、まだ軍隊が欲しいというふうに言っているというふうに捉えるわけですね。で西園寺内閣はそこで潰れてしまうので、その後何とかするということで桂が出てくる。で桂は自分はもう彼は陸軍軍人だと思ってないですね。そもそも桂は軍人としては非常に能力が問題が疑問がある人でしたし、戦のたびに負けたり囲まれたりして山形に助けてもらっている、なので山形に、これは戊辰戦争の時からそうですが、なので山形に頭が上がらない、ただ彼は議会との調整をすることに非常に長けていたので、陸軍大臣、陸軍次官、いわゆる軍政、軍令でいく軍政の側ですね、はい、予算をどうやって確保して調達して交渉するかということに非常に長けていた。ですので、このあたり最近、陸軍軍人ではなくて、陸軍官僚だったという議論がよくされています。そうした人物ですね。でかつ、明治天皇が亡くなった直後で、本人は大正天皇を補佐する内大臣のポストというのについていました。でなので他にできる人がいないのであれば俺だったらできるだろうというふうに出ていく。ところが世論の側は、あれは陸軍の軍人である、でやはりこれは陸軍の要求を通すために出てきたんだということで一斉に批判をするわけですね、
はい、
でこの勢いというのに政党が、一部の政党が乗っていくということが大正政権であったというふうに思います。
なるほど。桂太郎自身は当時の庶民から持たれているイメージとしては長州閥の大物で、はい、陸軍の大物である山形有朋の、がバックにいて、その言いなりになっている、はい、だから陸軍の反発の代弁者というふうに見られたと思うんですけど、はい、桂太郎の本人の意識っていうのはもうちょっとなんていうんですか、別のところにあったんですかね、
はい、桂太郎自身は自分は国家の指導者というか伊藤の後継者だというふうに認識して、
伊藤の後継者ですか、
はい、
伊藤の後継者ということは立憲政府会を作った伊藤博文の後継者ということは、ね、自分はつまり山形の子分でもなければ、陸軍の代弁者でもなく公平無視な、無視かどうか分かりませんけど、はい、割と中立寄りの政治家だというふうに自分のことを考えてたということなんですかね。
中立寄りというよりはもう一つ政党を作ることによって日本に議会政治を定着させていこうという考えがあったというふうに思います。
ああそうですか。
でそれは何かと言いますと、伊藤博文が政友会を作って、官僚と政治家というのを 合わせていった、まあ、これの中心に原がいるわけですけど、
はい、
それと同じように桂の側も官僚と政党を合わせたものをもう一つ作ると、
はいはい、
そうすると二大政党制ができるので政党の間で政策議論をして国家の方向というのを定めていく形ができる、つまり議会政治を中心にした国家運営ということがやはり大正時代からは必要だった、必要だということが桂は見据えていたわけですね。
その大正政変で桂太郎が追及されたころに原敬はどんなスタンスで政治に関わってたんでしょうか。
はい、あれはまさにこの日本時代の豪雪に反対する側にいたわけです、まあ、それはその行政改革で国民のための政治というのがもういい加減やらなければ持たないということがよく分かっている。でこれは国民も持たないですし政友会の議員たちももう持たないわけですね。でそのために何とか断行しなければいけない。あともう一つ彼の政治的センスとしてあったのがここで強行する二個師団増設に反対をしてもし政権が潰れてしまってもそれは自分たちにとって国民のための政党だというイメージをつけることができる、この狙いがあったというのはもう彼の残したものからも明らかに分かっています。でそういう形で二個師団には反対をするわけですね。ところがその後大正政権の後に山本権兵衛と一緒になって政権を作る直前まで原は実は次に総理大臣になるのは原ではないかと言われていました。ところがここで一気に国民に嫌われるわけですね、
うん、
現実路線をとってこの山本という人物が政権を握るんだったらそことうまく組んでおいた方が良いという判断をする。でそれは国民にはやはり分からなかった
この山本内閣の中で、まあ、その政権を担う経験を政党も積むべきだというふうに原は考えたということでしょうか。はい、
そうですね。でそこでさまざまな人材を政友会が政府を支持する代わりにさまざまな人材を政友会に入党させるということをしていきます。でこれは政友会の側は先ほど申し上げましたように政策が分かる人間がまだ少ないということがあるので大臣候補の人材を輸入してくるということをしたわけです。
なるほど。ラスボスとしてはなんかやっぱり山形有朋、
はい、
ラスボスという言い方がいいかどうかわからないですけど最後のやっぱりこう政党政治の敵
山形と原の関係ってやっぱり最初は対立から当然始まりますよね、
う
ん、政党 VS、ね、反発政府というところは、はい、でもなんかちょっと見てると複雑でよくわからないところもあって山形と原の関係ってどう整理したらいいというか見たらいいんでしょうか。
本当に時期によって変わりますよね。時期によって変わるというか政党政治の立ち位置によって随分変わってくるんだなという気がしますよね。で今の経営体制期の時ですとその桂との間のバランシングでやっていて、まあ桂的には自分は独立しているというふうに思っていても山形からすると桂は自分の子分だと思ってますから、
はい、
どうしてもその桂の側をサポートしようということを山形はするわけですよね。その時はなかなか原にとってはやりづらい相手だし信用ができない。ところがいくつか山形が打った手というのが倒れていって、もうどう考えてもデモクラシーの時代で政党政治が行くようになってくるとその政党政治の中でも一番安定的に動かしていってくれる人物は誰なのかというふうに山形が考えるわけですよね。そうするとそれは原しかいない。で原に対して非常に頼りますし原が暗殺された時に一番悲しんだのが山形だと思います
。あ、そうなんですね。
原が亡くなった後に離婚しまして、
はい、
原を殺したのは自分だというふうに言ったというようなことが残っていますし実際その翌年にはもう亡くなってしまうんですね。あんな人物を殺されてしまってはもう自分たちが総理大臣につけられる人がいないということになります。
なるほどですね。
まあ、でももう少ししたたかですよね。やっぱりそこは信頼しているけれどもやっぱりお互いうまく使うということ
があるんですよ。政治家、政治家ですね。
特にそれは原の側がそうですね。これは彼が何度かそういう動きをしていますが自分たちが変えると非常にその敵が多くて困るんだけども山形が理解して変えてくれれば政党の側からするとその対決の対立のコストが非常に少なくて、山形が変えてくれればその間に自分たちは別のことをさらにやっていける。でこういう形で信頼関係を山形とそういう目的のために山形と信頼関係を作っていくというのはこれが後期の原の山形との関わり方だったなと思います。
なるほどですね。逆の意味で人政党政治の、まあ、シンボルみたいな人だったよねという意味で思われてる大隈重信なんかは、
はい、
実際ちょっとその明治大正のいわゆる政権についたり しているところを見てみるとちょっとなんかイメージと違うというか、大隈重信、明と改新党時代のなんか颯爽としたイメージ、ちょっと明治14年の政変前後のイメージが強いんですけど、実際にちょっと総理大臣になってからの大隈をどう評価したらいいでしょうか。これはちょっと原敬との関係にも深くかかってくることなんですけど、清水先生はどう評価されているかなというところを聞いてみたいんですが、
国民に対する信頼をどこまで持っているかということを考えると、
はい、
原はやっぱりそこまでまだ持てていないんですよね、
はい、
で原は特にその地方を彼はよく見て回っている中で、地方の国民という民衆というのがまだ全然ついてきていないということがよく分かっている。
あ、
で特に第一次世界大戦に日本が勝ってしまったということを原はとても危険視するというか、慎重に考えるんですよね、
はいはいはい、
ヨーロッパの人たちというのはとても辛い戦いを経てきて、はい、第一次世界大戦に勝利をして、でその先というのがある。で負けた国というのも負けてその先というのがあるけれども、日本はその中で美味しい部分だけを取ったんですよ、うん、経済的に非常に利得を取ったし。
あ、なるほど。
でそうした中で日本がその世界の市民のレベルが上がっていくものにちょっと置いていかれているっていうことを強く感じるんです
よ。なるほど。
です、それが普通選挙次期調整というものにもなっていくんですが、
なるほど。
で一方で大隈はいや、そんなことを言わないでも世論というのは存在をしているんだと。で実際に彼らが政治に参加をしていくことでもっと理解が伸びていくんだというふうに、ここのところの楽観的悲観的という言い方としてはいけないんですけれども、どこまで国民を信用できるかというところの違いは大隈と原の間の非常に大きな違いなのかなと思います。
なるほどですね。原の隆の、政治的なキャリアを見てもそうなんですけど、やっぱりその経験によって学び見識を深めていくという部分が彼のキャリアも大きいと思うので、有権者も同じだという考えがあったのか、つまり有権者もその経験を積んで見識を深めてやっとその民主政治の担い手として正しい行動ができるようになるっていう考え方があったのとすれば、その普通選挙そのものに反対してたよりもうちょっとその成熟した有権者として育った時点での実施をっていう考え方が原にあったと考えた方がいいですかね。
あとはその時代の中でまさにその戦争に勝った、しかもその七夕的に勝ったという状態の中でどんどん権利が与えられてしまうと次々と権利要求が進んでいくということに対して警戒感を持っていたというのは間違いないところだと思います。ですのでこれは原が亡くなる直前の頃によく言っているところですが、なんとか今回の議会を乗り切って選挙をやったばっかりですので、選挙でまだあと4年任期があるから、その4年の中に着実に物事を進めていってということを言ってます。ですので彼は別に普通選挙を否定していたわけではなくて、準備をいくつかまだしていかなければいかんよねと、ワシントン会議をはじめとする国際協調体制ができてからでないと、もう一度むしろその国民がアジアに対して強く進出したいというようなことを要求する可能性もあるわけですよね。当時は対外硬派という対外強硬派といわれる勢力が非常に強くありましたし、これはむしろ大隈の側の政党に多かったわけですよね。でそうすると彼らが勢いを持ってアジアとの関係というのがまずくなっていく可能性というのもある。そうするとまずアメリカイギリスとの関係をしっかり作り上げておいて、で国民がそのことによって自分たちに長期的な理解利益があるんだということも理解した上で普通選挙をしていくという順番を考えていたんだろうと。直前の対価21か条要求もまさにそういう文脈の中で、しかも外交官であった加藤孝明のところから出てくるってことが起きているわけですよね。でそうするとやっぱりそういうものが支持を得るような状態にしてはいけないというのは、これは理解をされていた、そういう理解を持っていたと
思います。その意味ではその大隈内閣で対価21か条要求問題が起きたのって結構象徴的だなと思いますし、後に県政会を率いる加藤孝明もいわゆるなんかゴリゴリのなんか強硬派みたいな行動を取ってた時代もあるということを考えると、原はむしろそれとは対照的に、まあ、対英米協調派としてのこう立場が一貫しているのかなという気はするんですけど、まあ、それは政党人としては 珍しいことというか、はい、原敬の、まあ、平凡じゃないところを示しているのかなという気もするんですけど、
対英米協調はカットと原の間では共通しているというふうにここで言っておかないと奈良岡さんに怒られるということなんですが、中国に対する姿勢が大きく違う、
対中姿勢です
ね、はい、まあ、今でいうと日中姿勢ですね、はい、というのが原の中では非常に大きな軸としてあった。でこれはその大化21か条を出していった憲政会内閣、憲政会勢力と自分たちの差異であるというふうにもなってくるわけですね。
なるほどですね。原が暗殺された後にですね、まあ、日英同盟破棄の時代になるんですけども、もしその原が生きていればもう少しその欧米との関係も、円満にといいますか維持できたんじゃないかっていう見方もあるかもしれないんですけど、まあ、これは、ね、もうイフの世界なんで、はい、論じても意味ないかもしれないんですけど、その辺を対外関係という面ではもし原が生きていればどうなっていたというふうに先生はお感じになりますか。
はい、とても大きかったのはやっぱりワシントン会議に日本が参加をしたということなんですね。これはあまり理解されていないところなんですが、アメリカの側は本当に日本が領土的な野心を捨ててこういう会議に参加をしてくれるかということをとても不安に思っていました。でそれは直前に例えば人種差別撤廃要求というのを国連を作るときの国際連盟ですね、作るときの議論の中でしてますが、日本がかなり独自性を出してくるということ、やはりまだ領土的野心を持っているんじゃないかということが、アメリカやイギリス、フランスの中からは思われていたわけです。でこのとき別にイギリスとアメリカが非常に近かったわけでもなくて、イギリスもフランスもアメリカもそれぞれ思惑を持って、かなり対立をしながら動いていました。そうした中で日本がアメリカと機を一にしてくれて、もうその領土的な拡張をしないという方向で動いてくれるかということが、とてもアメリカとしては期待をかけていたのだ。まあ、彼らはそのワシントン会議に日本が参加するというのを非常に喜ぶわけですね。でこれがその政党内閣ができたことというのの意義だと。原が首相をやっていることの意義だということを言うわけです。でそういう意味では、政治体制も民主主義になりましたし、アメリカの側から見ても信頼できる政権だったということはある。高橋歴夫の後に加藤友三郎というかつての原内閣の時の海軍大臣がつきますが、彼が総理大臣になったのはまさにその理由ですよね。アメリカから警戒をされないように、ワシントン会議の前権であった加藤というのが総理大臣になるということは、つまりワシントン会議の方向性を日本は守るよと。大臣、総理大臣になったのは確かに軍人なんだけれども、あなたたちがよく知っているマロン加藤で、ところはとても大きかった。そういう意味ではもし原が続いていればもう少し状況が良かったということはあり得るかもしれません。
ありがとうございます。非常に学びがあること、
ごめん
なさい、いっぱいありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャストディープ日本史、はい、ということで、現在の国会議事堂はですね、実は原敬が首相だった頃に着工したということで、そちらの方で、慶応義塾大清水雄一郎教授のお話をお聞きしてきました。まあ、いろんな政治家の名前が出てきましたけどもですね、まあ、原がそうした出会いの中で、まあ、どういうキャリアを歩んできたのか、清水教授のですね、著書原敬平民宰相の実像で、また詳しく書かれております。こちらの中高新書の方からですね、9月に発売されておりますので、まあ、さらに詳しく知りたいという方はですね、ぜひともこちらをご覧いただければと思います。はい、ということで、朝日新聞ポッドキャスト、岸上渉がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。